愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とがありますようお祈りをいたします。突然喉がおかしくなりましたので、皆さんにちょっとお許しをいただいて一口水を飲ませていただきたく、夏のような暑さの週末になりました。さまざまな喜びの知らせが伝わってくる気持ちの良い季節でありますが、少し暑すぎる、そのような思いを持ちながらこの週末を迎えられた方も多いでしょう。ご復活を祝ったイースターから1週間が経ちました。私たちは再びご復活の主イエス様を真ん中にお迎えするためにここに集められてきたわけです。あの一つの家に集まっていた弟子たちと同じようにです。あの弟子たちは女の弟子たちのように空の墓を見てはいなかったかもしれません。私たちもその墓を見てはいません。けれども弟子たちは報告を聞いていました。十字架につけられ、手を釘打たれ、脇腹を槍で突かれ、そして息絶えられた、その報告を聞いていたでしょう。そしてその主イエス様、お体、墓に葬られたと報告を聞いたあのお体は、墓の中からなくなってしまっていたとするならばどこにあるのか。弟子たちは疑問に思ったに違いありません。どこかに行ってしまった主イエス様のお体を探しに行こうとは思わなかったのでしょうか。思った者もいたようです。四つの福音書あちらこちらと開いてみると、弟子のペテロ、いやもう一人いたと、何人かの弟子たちは墓を確かめに行ったと伝えています。他の弟子たちはどうだったのでしょうか。探しに行くことはしなかったのかもしれません。代わりに何をしていたか。ほとんどの者たちは家に閉じこもっていたと言います。そう、たとえ探し出したとしても主イエス様はすでに死んだお方なのです。死んだお方の体を探し出して改めてお墓にお納めする、これも大切なことでしょう。ですが、そのようなことを大っぴらにしたならば周囲から何を言われるか分かりません。イエス様のお体を十字架の上から引き取ってお墓に納めた人がいます。アリマタヤのヨセフ、そしてニコデモという人もそれを手伝ったといいます。ヨセフとニコデモが正式に総督から許可を得てその遺体を引き取ったというのですから、今は彼らに任せておくべきだ、そう考えた弟子たちがいたならば、それは賢明なことです。勝手なことをしない方が良い。私たちは人生経験が長くなればなるほどそのように判断するでしょう。弟子たちはまだ若者であったかもしれませんが、そのような賢明さは持ち合わせていたはずです。しかし本当のことを言うならば、弟子たち そもそもイエス様が捕らえられてからずっと近づこうとはしてこなかったのです。イエス様に近づこうとは思ってこなかったのです。ペテロともう一人の弟子だけはイエス様が最初に連れて行かれた大祭司の屋敷までついて行った、そう伝えられていますが、彼らもそこまででした。最高法院での裁判の時、総督ピラトの官邸での裁判の時、兵士に鞭打たれ刑場に引かれてゆく時、ゴルゴタの丘で十字架につけられて息を引き取られた時、そこから取り下ろされ墓に葬られた時、弟子たちはことごとくそこにはいませんでした。イエス様がどのようにして十字架につけられていったのか、実際にどのような姿で十字架につけられたのか、体のどこを鞭打たれたのか、手のどこに釘が打たれたのか、脇腹をどのように槍で刺されたのか、それを見ていた弟子はいません。そのような弟子たちの真ん中にイエス様は現れられた。その時主イエス様はあなた方に平和があるようにとそうおっしゃられながら、手と脇腹をお見せになられたというのです。弟子たちには初めて見せられた傷跡です。弟子たちはその時初めて見たのです、その傷跡を、傷を受けられたお方を。ですから弟子たちは自分の知っている傷跡と照合したわけではありません。確かにあの時このように鞭打たれ、釘打たれ、槍で刺されたその傷だと、そのように照合してみたわけではありません。あるいは弟子たちは医者のようにその傷に触れてみて状態を確かめたわけでもありません。傷を受けられたお方の姿をただ見せられました。そしてただそのお方の発する言葉を聞いたのです。そのお方が発したいと思われた言葉を彼らは聞いたのです。平和があるように、その言葉から始められた言葉です。その言葉を聞かされて、そのようにして彼ら弟子たちは主を見たのであります。最初のイースターの日、弟子たちが見たのは、手と脇腹に傷を負われた主イエス様です。復活されたお方だからといって、すべてがきれいになっている傷のないお体ではありません。手と脇腹に傷を負われた主イエス様のお姿です。それは確かに十字架でつけられたそのような傷であったのでしょう。疑問の余地はないと思います。十字架につけられるときにこそ手に釘打たれるのです。脇腹を槍で刺されるのです。疑問の余地はない。そのようなお方、手と脇腹に傷を負われたお方を見るために弟子たちは8日目にも集まりました。日曜日ごとに集まりました。私たちもそうしているのです。すべての教会はそのような 傷を負われた方を見るために日曜日ごとに集まっているのです。そうであればこそ教会によっては皆が集まる礼拝堂、聖堂にイエス様の貼り付けにされた十字架を掲げるのでしょう。まさに釘打たれ、脇腹から血を流されているイエス様の貼り付けにされた十字架を礼拝堂に掲げる、そのことを大切にしている教会が確かにあります。十字架に手を釘付けにされたその傷、そこで槍につかれた脇腹の傷、十字架に貼り付けにされたイエス様の像はきっと見る者にはっきりとそのことを示してくれることでしょう。私たちが見ているご復活の主とは手と脇腹に傷を負われたお方なのだ。ただ私たちの教会はそのような十字架を掲げてはいません。十字架は掲げていても貼り付けにされたお方の姿はそこにはありません。そのような習慣を私たちは持っていません。ある時代からこのようなシンプルな十字架をつけることになった、そういう伝統の中にある教会です。なぜでしょうか。あまりに血生臭いからでしょうか。もっとシンプルな、あまり凄惨な姿のイメージされない十字架の方が精神衛生上良いからでしょうか。傷を負われたお方の姿、私たちの見上げる十字架の上にはありません。なぜならそのお方は弟子たちの間に現れてくださったように、私たちの真ん中にお立ちくださるお方だからです。十字架の上ではない、十字架の上ではなく私たちの真ん中にお立ちくださるお方だからです。私たちが目を上げて見上げるどこかではない、あるいは私たちのいるところの片隅のどこかでもない、私たちの真ん中ただ中です。その真ん中、私たちのただ中にお立ちくださる方を私たちは見ようとしています。いいえ、今現に見ています。そのお方は私たちの一人になってくださっているお方だからです。私たちのために十字架につけられてくださったというお方は、私たちのために傷を負ってくださったお方です。私たちの傷を負ってくださったお方、私たちの傷をその身に受けてくださったお方が、私たちの真ん中ただ中にいらっしゃるお方。あのトマスはそのお方の傷を自分の目で見て、自分の指で触れてみて、自分の手で差し入れて確かめてみなければ決して信じない、そう言っていました。けれども実際はどうだったでしょうか。トマスは弟子たちの真ん中に現れてくださったお方を見たとき、その傷が示されたとき、自分の指で触れて信じたのではありません。自分の手で確かめて、その傷が本当に傷だと分かったから信じたのではありません。そこに傷を お受けになられた方がいらっしゃる、そのことを見て信じたのです。トマスはそのお方の顔を見たのでしょうか。確かに自分の知っているイエス様だと、そのお方の顔を見たのでしょうか。そのお方が見せたのはお顔ではありません。傷です。トマスが見たのはその傷です。傷跡です。傷跡だけです。傷を負い、痛みを隠せないその姿をだけトマスは見たのです。そのような方が私たちの中にいらっしゃる。ここに、この交わりの中にいらっしゃる。見える傷を負われている方がいらっしゃる。見えない傷を心に負われている方がいらっしゃる。痛みを覚えている方がいらっしゃる。自分の痛みを自分で隠しきれなくて、ここで神様の御前にさらしていらっしゃる方がある。それは私たちの傷です。私たちの痛みです。私たちはその傷に不用意に指を伸ばして触れたりはいたしません。手を突っ込んでその人の痛みを思い出させたりはいたしません。ただ見るのです。私たちのただ中にいる傷を負った人、痛みを覚えている人、その傷を負い、その痛みを負ってくださっているお方、主イエス、ご復活の主イエスが現れてくださっている、その人の姿の中に、その姿を私たちは互いのうち、この交わりのうちに見ているのであります。祈りましょう。天の父、ご復活の主を私どものうちにお迎えいたしました。その傷を負ってくださり、その痛みをお引き受けくださいました。私どもの交わりのただ中で、その傷をお示しください。その痛みを見させてくださいます。主よ、どうぞ信じるものとならせてください。主がここにいらっしゃることを信じるものとならせてください。私どもとともに主が傷を負われた方として、痛みを覚えられる方として、ここにいらっしゃることを信じるものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。